こんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。聖書を開いていきたいと、こういうふうに思います。詩編の34編。4節からお読みします。私、新改訳の3版の一番新しいやつなので、皆さんの訳とちょっと違うかもしれませんけどね。はい。4節。私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔は、そういうちっちゃいのでね、これね。恥ずかしめられることはない。この苦しむ者が呼ぶと主は聞かれた。すべての苦難から救ってくださった。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから、聖書を通して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。改めて、こんばんは。今日の、第3礼拝にドイツから牧師ご一家が来られたんですね。ドレスデンの500人ぐらいの教会かな。あ、1000人って言ってました。1000人ぐらいの教会の 人で、で、お会いした時に、我々が2014年にドレスデンに行った時に、我々の集会に来た人なんですよね。多分。っていうのは、私は完全に忘れてましたけど、向こうは私のこと覚えてまして、こう言ったんですね。それで、言われたのは、集会は非常に良かった。賛美は良かった。特別賛美も良かった。人々の印象も非常に良かったと。メッセージも良かったと。これは完全にオペンチャラだなと。というふうに思ったんですが、あれと思ったことがあったんですね。何を思ったのかっていうと、今度は我々の教会に来てくれって言ったんですね。で、彼らは我々が本当に行くっていうことを知ってるから、だから完全に招いてくれたんですよね。あ、これは本当に評価したなっていうふうに感じました。それで、ちょっと感じたんですね。2014年に行った時に、ドイツのドレスデン、その今日の方の教会ですね。東ドイツにあったドレスデンですね。それと、チェコのプラハに行ったと思うんですね。それと、どこ行ったっけ？ポーランド行ったか。ワルシャワかどっか行ったんですね。具体的にね。そして今、ドレスデンの教会から今日招待されたので、ワルシャワの教会は、我々にぜひ来てほしいって何度も何度も言ってきてます。まあ、チェコはね、我々の教会がありますし、また招待してくださるところもあるんですね。それとね、ウクライナから招待を受けてます。そのぐらいだったっけ？あ、スロバキア行ったんだ。スロバキアからも招待を受けてですね。それで、ちょっと感じるのは、我々が海外宣教を始めた時、ヨーロッパの宣教の道が開かれるっていうことを主が語られたんですが、その時言われたのが、まず、旧東ヨーロッパからあなた方は入っていくと言われたんですね。で、今言ったのは全部旧東ヨーロッパなんですね。そして、まあ、見分けないといけないんですが、非常に親しい関係になっているところが多いんですね。これは普通言って歓迎されたっていうレベルではなくて、非常に親しい感じですね。ですから、宣教の次の働きが始まったかなと、こういうふうに思いますし、もうすでにチェコのやつは予定組んじゃったんですよね。12月にね。そういうような形でね、動き始めてます。で、ちょうど先週ですね、病院に行ったんですよね。で、病院行った時に、先生は名医でね、すごい優しい先生なんですね。まあ、ヨハネ君がそれ見てね、あ、この先生は好きだとかなんか言ってましたね。で、その先生がですね、カセットじゃなくてコルセットか。コルセットを着せらせるんですよね。 でね、向こうの病院の規定においてはクルセット3ヶ月って書いてあるんですよね。ところがですね、延長って言われて、そしてね、4ヶ月になっちゃったんです。で、今週行ってね、プラス2ヶ月になっちゃったんですね。つまりね、6ヶ月。これはね、反則ですよね。それでね、その時に、聞いたんですよね。地方と海外選挙には、海外選挙とは言わないんですよ。海外にはいつから行けますかって言ったら、6月から。だから6月からね、地方と海外に行けるんですよね。でもね、地方もう行っちゃってる。行ったんですよね。そしたらね、先生がね、3ヶ月にしない理由を言ったんですね。うちにいりゃ3ヶ月だけど、っていうことはね、バレてる。で、6月以降、開戦に行くとして、どの時点でどこに行くかって、まずアメリカの選挙時ビザ取っちゃったから、アメリカにも行かないといけないし、それから東ヨーロッパの方を動けっていうことを私は言ってるので、そこから西ヨーロッパを狙うっていう形になりますから、そっちにも行かないといけないし、で、アフリカの予言もありますし、うちのザンビアの働きもありますしね。ですから、もちろんアジアの働きもありますけども、大きくね、今、動きがね、起こり始めてるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、皆さんが用いられることは神の御心なんです。分かってきました。誰が用いられるか、誰が用いられないかじゃなくて、皆さんが用いられることは神の御心です。神の計画をね、表すように主は望んでおられてね、そして導いておられるということをね、覚えておいてください。で、ちょっと動き始めてますので、いろんな事柄がね、その中で進んでいくということをね、どうぞ覚えておいてください。そうしましたら、今日衝撃的なニュースが入ってきたんですね。それは何かっていうとですね、我々がフィリピンで協力して伝道していたカスティーヨ牧師が昇天されたと。こういう連絡が入ってきました。ですから、カスティーヨ牧師と共にね、伝道した人も多いと思いますけどね。どうぞ、ご家族のためにお祈りください。ただ、天国に行ったので、いずれまたお会いするということになると思うんですけども。で、カスティーヨ牧師との関わりっていうのはどうだったのかって言いますと、本読んでるから知ってるよっていう人は多いと思うんですけど、読んでない人もいるし、ね、そして私が話してるとき、眠ってて逃しちゃった人もいると思うんですよね。そう、知ってるよっていう割にはね、どうして試験になるとできないんでしょう、皆さん。それでですね、教会の働きが、海外選挙が起ころうとするときに、予告があったんですよね。予言を通しての予告ですね。あなたはフィリピンに行くので用意をしなさい。こういう予告だったんですね。で、その時にですね、私はフィリピンに知り合いもいないしね、そんな興味もなかったんですね。だからちょっと祈って忘れたんですね。そしたらまた言われたんですね。あなたはフィリピンに行くから用意をしなさい。って言われたんですね。それでちょっと祈って忘れたんですね。それでね、1年間繰り返したんです。そしたらね、叱責的な予言が来たんですね。あなたはフィリピンに行くので用意をしなければなりません。あ、祈りの用意でしょうね。それでちょっと真剣に祈ったら、1週間ぐらい経ってから、人を介してフィリピンから連絡があったんですね。カスティーヨ牧師、日本のチームをフィリピンの宣教のために送ってくださいと。よく言ってきましたよね。日本宣教が進んでないのに。ね、でもね、それは主の手だったんですよね。それでね、我々ね、主に言われてますので、行ったんですよね。で、行った時にですね、ダボってところに行ったんですね。第二の都市。マニラが第一。第二の都市のダボに行ったんですね。そしたらね、派手な関係だったんですね。もう50人ぐらいの人たちが花束を持って待ってるんですよね。一体誰が来るのかと思ったら我々だったんですね。そしてね、自動車で市内に、空港から教会に向かって行くときにですね、カスティーヨ牧師がこうやって上を指し示すんですよね。カスティーヨ牧師ね、運転が怖いんです。 カセボクションの、ね、自動車ね、ヘッドライトつかなかった。それでね、室内に電気つけるんですよね。どうして電気つけるのかって、向こうが分かるためだとかなんか言ってましたね。そのボロ車に乗りながらですね、そのボロ車に乗って、そしてね、7、8人入れるんですよね。ぎゅうぎゅう、ね。まあ今は知りませんけど、あの当時はそうだったんですね。でね、指さすんですよね。と、垂れ幕はね、こうやって道路の上に貼ってあったんですね、こうやってね。貼ってあるっていうか、ね、こう、あるでしょ。それでね、それを見てね、びっくりしたんですね。それ、なんて書いてあったかっていうとね、パウロ・アキモトって、私の名前が書いてあったんですね。それとね、国分寺ワッシップチーム。その時国分にいたからね、今高円寺だけど。ね。そしてね、ああ、我々のことを大宣伝してんだなと思ったんですね。で、市長のところまで連れて行かれたんです、その時は。具体的にね。そしてね、その後が問題だったんですよね。それ何かっていうとね、サルベーションってね、救い。それはわかるんですよ。なんだろうな、救いの集会に行くとは思ってたから、それもやったことあるから、それはわかるんですね。次を見てね、ゲゲゲってなっちゃったんですね。それは何かっていうとですね、癒しと奇跡の集会って書いてあるんですね。それでね、浮かれてた我々はもうみんな真っ青になったんですね。カリスマだからね、癒しと奇跡が起こるぐらい知ってるんですよね。でもね、自分たちを通して起こるとは思ってない。ね、しかもあんな大宣伝してるわけでしょ。どうするつもりなのかと思ってね、みんながね、真っ暗になっちゃったんです。そしてね、教会に入って相談したんで、一体どうしようかって。そしてね、すべての人の意見は、できないって言って謝ろう。でも謝ろうって言っても、これはおかしな話であって。だって、こちらが奇跡と癒しをやるなんて言ってないんだから、勝手に向こうがつけてんだから、サルベーションとは聞いたけど、ね。それでね、ただね、私、思いの中にね、ちょっとみんなの意見と神の御心が違うんじゃないかと思ったんですぐ祈ったんですね。そしたらね、そのままやれ。だからね、そのままやったんですね。リザル公園って言ってね、世界的な伝道者が来るような公園でやりました。2000人って言ってましたね。2000人集まったって言ってましたけど、どう考えてもね、200人ぐらいしかいない。向こうの人派手だから、気をつけた方がいいですよ。1万人って言ってね、教会行ったら50人ぐらいしか入らなかったり、いや、そんな感じなんだね、大体。具体的にね。それで、私、数えさせたんだ。ちょっと数えてみろってね。それで、やっぱりね、どう見てもね、200人前後なんですね。でもまあいいかってね、僕は主催者がそう発表してんだから、2000人ということにしてんです、今ね。でね、そしてね、最初まあサルベーションでやったわけですよね、サルベーションだから。まあ、これは慣れてるからね、救いの招きをしてね、何人か来られたんですね。で、次にね、奇跡と癒しなんですよね。それでね、うちやったことはないからね、だからやっとかないとダメですよ、皆さん。急にやれなんつったってできないから。ね、もう口ごもっちゃってね、いかにもね、何にも起こらないような感じでね、言ったんですよね。そしてね、まあ大体みんなが壇上に来てくださいってね、癒しの必要のある方って言ったんですね。誰も来ない。で、パラパラとね、2、3人上がってきた。そしたらですね、みんなね、嘘、後ずさりです。そしてね、私を前に出すんですよね。で、私に祈らせようとするんだけど、私も後ずさりにするわけです。で、そうするとね、フィリピンの牧師がね、意味を分かったんですよね。協力教会の牧師がね、クルセドをやってるわけだからね。そしてね、なんて器を招いたって顔したんです。それでね、彼らね、自分たちに言われた。ね。それで我々はね、彼らの後ろについてこうやってね、手を置いて祈り始めた。で、思ったんですね。癒されなかったら共同責任。そしたらね、ある瞬間にフィリピン人の牧師がね、なんか集合をかけられて、みんなどっか行っちゃったの。絶体絶命ですよね。 だ日本人だけしか残らなくなったんですね。そしたら一人女の人が上がってきて、そして言うんですよね。何かっていうとですね、左かな右かな耳が、十数年、二十年かな聞こえないと。困ったなと思ったんですね。でも我々しかいないから、しょうがないからやることにしたんですね。で、やるときに、張永義牧師が、東京でね、耳の癒しの祈りをしたのを覚えてたんですね。で、耳に指突っ込んでね、ブラブラブラブラブラブラって威厳で祈って、そしてですね、イエス・キリストの皆によって命ずるツンボの悪霊出てけっつって、そしてね、パンってやったんですね。ポンと。それで、パンパンってやってね、聞こえるかって言ったんですね。聞こえるって言ってね、まあ、東京ではね、神様の栄光を表したっていう習慣になったんですけど、まあ、ともかく、それを思い出してね、全部真似してやろうと思ってですね、その女の人の耳に指突っ込んで、ブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテブテ ってこんなこと東京で言ったらとんでもないこと言われちゃうの。どうせフィリピンだから日本語知らないだろうと思ってですね、つんものあくで出てけって言ってですね、そしてですね、こうやってパッとかをやったんですよね。そしたらね、でパンパンって聞いたんですね。聞こえますかって聞いたんですね。聞こえるって言うんですね。で我々はねほっとしたんです。そして思いましたね、あ、気使ってくれてるなって。だからね、もうこれをね、癒しが起こったことにしちゃってね、でみんなでハレリアーとかなんかで言ってね、誰も癒しが起こったとは思ってない。で気使ってね、聞こえるぞって言ってくれたと思ったんです。そしたら、ね、壇上からその人が降りてって下でね泣き始めたんです。そしてね、ハレルヤハレルヤってね踊り始めたん。そしたら会衆はね、みんなあら、なんか起こったぞっていう顔してね、じーっとそっち見たん。じーっとそっち見たから、こちらもね、あれってね、あれもしかしたらこれ癒されてるぞそしたらそれを見てね、たくさんの人がね一気に上がってきたんですよ。そしてね祈ったでしょ。そしたら次から次へと祈ってきて、なんか癒しの経験ない人がほとんどだったんですから、白目の中に黒目が出てくるとかなんか言ってね、次から次へと癒しが起こったんですね。でそれがね一般信でたんです。奇跡が起こっているようだったっていうことが一般信でてね、特別な集会になったんですね。でそれ以降ですね、フィリピンにおける宣教の道、クルセード形式を中心としたね宣教の道がね開かれたんですね。そのねポイントになったのがね、活性浴衣。それとともにですね、ジャッキーの殉教ともかかったんですね。活性牧師のところに、でないところで、ないルートでフィリピンの選挙に行ったんですね。でその時活性牧師と会ったんですね。そしたら活性牧師がね私に言ったんですね。なんて言ったのかっていうと、刑務所の2周年記念伝道の特別集会の講師になってくださいって、まあ、刑務所伝道ですね。危険な刑務所で宣教してたんですね。で私はねすぐ分かったんですね、御心じゃないって、やめろって主に言われた。だからさすがにはいとは言わなかったんですね。ただし断るとね相手との関係がまずいと思って、やんわりと言ったんですね。じゃあ祈っておきましょう。つまりね、断ったんです、それね。ところがね、それは断りと向こうは感じなかったんですね。でね、プログラムをされちゃった。で私がね、刑務所伝道の特別講師をすることになっちゃった。その時にですね、囚人たちはね、我々日本人を狙ったんですね。そしてね、拉致してね、要求を入れようっていう、そういう計画を立ったんです。ところが、まあ、それからずっと話すと長くなっちゃうから短く言いますけど、我々は不思議な形で死のストップを受けてですね、ちょうどたまたまその刑務所伝道に行けなくなっちゃったんですね。そしてダボにいたんだけど、我々は違うところでジャッキー・ハミルを中心とした活性牧師たちが カスチェ牧師たちが我々を招いてやるわけなんだけど、我々いなくなっちゃって彼らがやるという形になったんですね。でそこでね、事件が起こったんですね。そしてね、その時に5人のクリスチャンが殉教しました。囚人は26人かな、全員射殺。射殺されたというのはどうしたのかというと、最初にダバオ市に行った時に市長とお会いしたんですが、次の次に行った時に市長が違ってたんですね。最初は細い、スマートな人で、次にごっつい人になってたんですね。そのごっつい人が今のね、フィリピンの大統領、誰だっけ、ドゥドゥルとね。でいっぱい殺してるんでしょ。いや、そういう雰囲気あったんだ、初めから。そしてね、囚人がね、全員ね、悔い改めて、神様を信じたんだけど、それ射殺しちゃったん、全部ね。で、その時にね、カスティーヨ牧師が紀州の人になり、その中でいろんな苦労をこの体験し、また我々もね、その中でいろんな事柄を見てきたんですね。そのね、カスティーヨ牧師が昇天された。ですから、まあ、我々にとってはですね、非常に印象深い事柄だったんですね。ただフィリピンに行った時に私がメッセージで言ってたことがあるんですが、何を言ってたのかっていうと、住んでるとこはね、遠いですよね、日本とフィリピンっていうのはね、隣人とは言えないんですよね、遠くの人ですよね。ただ死んだら向こうのクリスチャンは天国に行くわけですし、我々も天国に行くわけでしょ。そうすると同じところに行くわけですよね。そうするとですね、近くにいると。だからね、場合によってはね、我々が天国に行ったらカスティーヨ牧師が隣に住んでるかもしれない。なぜそうなのかってね、我々は天国人だから。そしてね、天国にフィリピンとか日本はないから、一つところに集められるわけだから、ね、まあ、そういうことを感じますね。ただカスティーヨ牧師はですね、次の働きのために天に行かれましたけど、我々は使命が残っているので、その使命を全うしなければいけないということね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで心ゴスペルの集会が4月29日にあるんですね。その宣伝ビデオがありますので、動画がありますので、宣伝動画じゃなくて12月のやつね、ありますので、宣伝動画として見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんが知っているようなクリスマスソングから日本で生まれたゴスペルまで、いろいろな曲を聴いていただきたいと思います。 to heaven. You have a bright
light.
はい、またこのね肩のこ の, あのゆっくりした感じで、そして本当にあの、のびのびとの声を出していただけたら嬉しいなと思います。
できた言葉は僕の光になった。差し伸べられた手は温かく僕の心を溶かしていった。雪の降り積もる丘に立つ一本の木、風や寒さにさらされながらも孤独に立つその木には温かい光が差していた。そこには愛があった。
皆様にお会いできることを楽しみにしております。今日は本当にありがとうございました。
今起こり始めているこの世界のリバイバルのポイントとして賛美の働きがあるっていうのはね、非常に面白いなというふうに思います。っていうのは最悪と思われる事柄が用いられたりするわけですよね。具体的にですね、例えばね、私は海外選挙に行きましたけども、最初に行った時はね、健康も問題があって長く生きれるとは思わなかったですね。それが行くわけでしょ。今だってガタガタしてるわけですからね。死にはしませんよね、回復してますから。でもこの中で行くわけですからね。それで例えば賛美に関しては、賛美が用いられ始めた時に何を感じるかっていうと、賛美の働きがものすごく弱かったですからね、ものすごく弱かったじゃなくて最悪だったんですよね。で最悪だったことを認識させて、そこから働きが始まるっていうのはね、ちょっと面白いなと、こういうふうに思います。それで今、いろいろ路上ライブとかなんかはね、いろんな方々がされてますけども、これは意味があります。いろんな方々に触れるってことがありますし、また同時にですね、霊の戦いになってるんですね。神の栄光を述べますから、それはですね、今起こり始めているリバイバルの大きなポイントとなってくると、こういうふうに感じます。それとともにですね、賛美を通してね、言葉を通して神様が語られる部分がありますし、また霊的に触れるという形で働かれる部分があるんですね。で、いろんな方々に触れてきて、またそれで救われてくる方もいらっしゃいますし、救われてこない方も、より強い精霊の働きが起こった時にはね、そういう方々がね、次々と実はあそこで触れられたとかなんか言われてね、救われてくるであろうと、こういうふうに感じるんですね。そして賛美の働きには特別な主の御心があります。それとともにね、ちょっと驚くのは、万を超えるコンサートになると。どういうふうにやるかね、ちょっと見てるんですね。で、その時にですね、万を超えるコンサートになるっていうことを確証するような事柄を起こして、神様ね、その働きを進めていきますよね。で、その時にこう言われたんですね。 何を言われたのかっていうとね、万を超えるコンサートを見に行きなさい。見に行けったって最近の人知らないし、最近のコンサートってみんな立ってこんなペンダントとかなんかこうやってやるでしょ。私立つの苦手だし、で一体どうしたらいいのかなと思ったんですね。でどうしたらいいんでしょうって祈ったら、向こうから来た。で万を超えるコンサートをしている有名なグループから連絡が来たんですよね。そして我々がね行くっていうことになったんですよね。もちろん違う働きなんだけど、実質的にはね、その万を超えるコンサートを見るっていうことですよね。何人も行きましたよね。そしてコンサートをタダで見せてもらってね、いろんなことを教えてもらいましたね。でその時にね、そんなこと起こりますか。私は50年間日本のキリスト教会にいますけど、こんなこと見たことはない。その時にね、主の特別な導きと力っていうのを感じるんですね。そしてね、さらにこの賛美においてね、どんどんどんどん皆さん上手くなってますから、まあ、我々より上手い人たちはいくらでもいるわけですよね。でその中でですね、霊の力がね強く望んできつつあります。まだまだですけどね。でその霊の力を望むときに、賛美の中でたくさんの神様の奇跡を見たり、救いを見たり、大きな栄光を見るようになるということをね、覚えておいてください。でそれが来るのですね。そんなこと来るかなんて思ってる人もいると思うんですけど、でもね、実際起こっちゃうとね、もう忘れてるのね。例えば我々が世界に行くって言った時にね、そんなこと起こるわけないって言ってね、もう何人も教会出たんですよ。ちゃんと地に足のついた考え方をしなさいって。でも今言ってるでしょ。今私が言ったのは東ヨーロッパだから、アフリカにも南米にも北米にもオーストラリアにもニュージーランドのクライストチャーチなんて、この間言ったところですよね。具体的に世界中に行ってるわけですね。そしてね、全然驚かない、当たり前だと思って、ね、成就した時にね、で万を超えるコンサートが成就した時にね、おそらく皆さん当たり前だと思ってるでしょ。驚かないでしょ。だから今ね、驚いてみましょう。感謝したいと、こういうふうに思います。それで4月29日にコンサートがありますのでね、どうぞ皆さんもいらっしゃっていただきたいというふうに思います。これはコンサートとして見てるとともにね、主の働きとして見ておりますので、また皆さんもそれを見ながらね、どういうふうに神様が展開してその道を開いていくかっていうのを見ていただきたいと、こういうふうに思います。それで映像師が用いられるというのでね、映像を作ってるんですが、その映像祭でサインになった証の映像ね、癒しの映像がありますのでね、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。で中国地方に行きましたら、主をあがめたんですけど、お医者さんのご夫妻が息子さんの背骨が曲がっちゃう病気なんだろうな、側弯症だったんですが、癒されたそうです。びっくりして言っておりました。まっすぐなったって、感謝したいと。相手がお医者さんご夫妻で、もちろん私もちょっと祈りましたけども、まあ、一番祈ったのは広島の教会の人で、それよりも祈ったのはお医者さんご夫妻だと思いますけどもね、特別に主がね望まれていると、いろんなこう癒しや技がね起こり始めてます。癒しに関しては何度も言ってますね。皆さんを通して癒しが起こるのです。いいですか。これは起こるのです。もちろん聖霊のバプテスマを受けているか受けてないかの差はあります。受けてなくても起こります。しかし受けてる人の方がより多く起こっていくんですね。そしてね、神様の技が起こる人と起こらない人の違いがあるんですね。何が違うか。それはですね、起こる人はね祈るのです。起こらない人はね祈らないのです。まあ祈り続けなさいと言ってますかね、一度祈っただけで終わりっていう場合は起こらないことも多々ありますが、祈り続けるということですね。それはどうしてなのかって、私たちの内側にいらっしゃる聖霊様が力を持っておられるんです。 ですから私たちは祈りますが、皆さんを通して聖霊様がわざわざされるということをね、覚えておいてください。それで、その、癒しのビデオがありますのでね、今回の映像祭のサイン、
幼い時から朗らかで笑顔の絶えない明るい息子でしたが、小学2年生の半ばから学校から落ち込んで帰ってくることが多くなりました。忘れ物が多いこと、整理整頓が苦手であることなどで担任の先生によく注意されていたようでした。3年生になり、クラスと担任の先生が変わりました。ある日懇談会が開かれ、クラスの男の子がADHD の発達障害のため大学病院で治療を受けているということについてお話がありました。その時にいただいた ADHD に関わる資料を見て、息子が注意欠陥 ADD に当てはまっているのではないかなと感じました。後日担任の先生に相談したところ、衝動性などは見られませんが注意欠陥 ADD はあるかもしれませんと指摘を受けました。息子が良い状態で学校生活を送れるようにと思い、大学病院に診察の予約の電話をしてみましたが、予約は3ヶ月待ちで混んでいて見通しが立たないという状況でした。その年の夏、教会のサマーキャンプである白馬キャンプに初めて参加をしました。家族4人での参加を申し込み、心待ちにしていたキャンプ数日前、大きな虹が現されて虹のアーチをくぐる体験に感動を覚えました。白馬キャンプから帰ってきた数日後、息子の様子がいつもと違うことに気づきました。友達と遊んでいてトラブルがあったようですが、友達とも私とも目を合わせようとせず、ただ無言の状態。息子と二人になって話し、たしなめようとしたその時、はっきりと神様に言われました。
この子には苦しみがあるよ。この子は苦しんでいるんだよ。
思いがけないことでしたが、はっきりとその言葉を聞きました。そしてそのまま息子に、何か苦しいの?と聞きました。すると息子は急に咳を切ったように激しく泣き始めました。いつも目に見えることだけにとらわれて、息子の気持ちに寄り添うことができずにいました。悔い改めて神様に祈りました。私には息子の苦しみがわかりません。息子の苦しみが癒されていくのに、もし大学病院での治療が御心のことなのでしたら、道を開いてください。そう祈った1、2時間後、家の電話が鳴りました。大学病院の看護師さんからでした。
急ですが、来週こちらに来られませんか?
診察当日、病院では数々の問診の後、ADHD の注意欠陥型との診断を受けました。薬の服用とカウンセリングの治療をしていくことになりました。ADHD の特性のため、忘れ物をしやすかったり、整理整頓が苦手であったようなのですが、自分は何をやってもダメなんだと自分を責め、うつ病になる子どもも少なくないことを医師から聞かされました。息子の心の状態がギリギリセーフだねとお医者さんが言われた時、3ヶ月後ではなく今診察を受けることができたことを神様に感謝しました。また医師にこう言われました。日本では ADHD などの発達障害の理解、社会の対応が遅れています。ですからこちらの方で社会に対応していく必要があります。将来就労が困難にならないようにするためと理解してください。薬の服用が始まりましたが、幸い消化器系の副作用も起きず守られました。1ヶ月ほど経った頃、息子に目に見える変化が起きてきました。それは字が丁寧に書けるようになったことです。これまでお手本のなぞり書きも苦手だったのですが、 きちんときれいに書けるようになったのです。このことには担任の先生も私も主人も驚きました。その変化を喜び素直に褒めることができたことは幸いでした。僕もやればできると自信を持つことができた息子は明るさを取り戻し、落ち込みや諦めの表情から本来の穏やかな笑顔が見られることが多くなりました。薬の効果により注意欠陥の状態は改善されていき、学校での生活に特に問題がありませんと担任の先生から言われるようになりました。体が小さいので幼児用の紙おむつを履かせて寝せ、毎晩夜中に起こしてもいましたが、お布団まで湿っていることが多くなり困っていました。その年の夏、息子と二人で白馬キャンプに参加しました。その年は主人が仕事を休むことができず参加は無理と思われましたが、なぜかどうしても息子を連れて行かなければならないという思いがあって、下の子の世話を主人の母にお願いして参加しました。白馬キャンプの夜の正解は10時ぐらいまでなのですが、息子の体調を考えて9時過ぎに小学生の正解に迎えに行きました。部屋に戻りお風呂に入る準備をしていた時に大変なことに気づきました。紙おむつが見当たらないのです。まさかそんな大事なものを入れ忘れることなどないはずと探しましたが、一枚もないのです。ということは
息子を一睡もさせられない。家族で参加して車があったらコンビニにおむつを買いに走れる。でも車はない。ホテルの売店に売っていない。
絶体絶命でした。聖書にすべてのことについて感謝しなさいという言葉があります。ともかく感謝しました。感謝しましたら落ち着き、夜の正解の後に癒しのミニストリーが行われていることを思い出しました。時計を見ると9時半ぐらい、まだ間に合う。神様におねしょを癒してもらいに行こうと息子に言って2人で正解会場に向かいました。正解終了後、牧師の方に夜尿症の癒しのお祈りをしていただきました。そして必ず癒されたと確信を持ちました。息子を寝かせた後、夜中に一度起こす必要はあると思い起こしましたが、ベッドは濡れていませんでした。朝もう一度起こしても大丈夫でした。2日目の夜中も3日目の朝も大丈夫でした。帰宅してからは夜中に起こさず朝まで息子を眠らせたいと思い、念のため紙おむつを使用しましたが、全く汚れることがありませんでした。夜尿症が完全に癒されたことを確認しました。その年の秋、小学校に入って初めての泊まりがけの行事、野外活動がありました。夜尿症が癒されたので何も問題なく参加をさせることができました。白馬キャンプに参加した際、私は野外活動の時期が近づいていることを意識していませんでした。二人の子育て、日々の息子への対応で忙しく、考える余裕がありませんでした。あの時、白馬キャンプで夜尿症が癒されていなかったら、すべてをご存知の神様が助けてくださいました。またもや、ギリギリセーフの祝福でした。大学病院での治療は中学2年の冬で終了しました。最後の診察日、主治医の先生から、これからは自分の力でやっていけるね、大丈夫だねと聞かれますと、息子は落ち着いて大きくうなずいていました。その1年後、第一希望の学校に合格し、希望を持って新たな歩みへと進み始めました。表されるつまり悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で
癒しの証ですけども、あの癒しをなしてくださった神様に感謝したいと、こういうふうに思います。癒しの、まあ、宿題っていうか、あの課題を出しましたけども、先週祈った人、一件以上祈った人、何人かいらっしゃいますね。それで、癒しが起こった人、癒しが起こらなくても熱くなったとかでもいいですし、何か起こった人何人かいます。あれ誰も手を挙げないの、誰かいるんでしょ、裏で言わないで。アンジョは若山くん、
って言ったら、あの数時間後に LINE が来て、さっきマッサージしてもらったらずっと治んなかったのが治ってよかったっていうことを聞きました。感謝します。
感謝します。はい、他にいらっしゃいます。他にいらっしゃいます。めんどくさいからみんな言わないな。なんか言ってください。まあ、あのともかく祈った時に何も起こらないってことはないんです。必ずね、主の霊の働きがありますので、治らなかったとしてもね、熱くなったりね、特別な平安を感じたりいたします。それで、癒しが起こった時には、あの変化が起こった時にね、言う、これは一つ大きなポイントです。あの神様がこういうことをしてくださったっていう、例えば頭痛が治ったら言う、腹痛が治ったら言う、また肩が痛いのが治ったら言う、あるいはどっか祈ったら熱くなったっていう、そういう感じでも言うですよね。でそれは主が働いてくださってるから言う。で、証しをすることは主の働きの一つの理由なので、ね、それを通していろんな方々が神様が生きて働いてるっていうことを知ります。それとともにですね、より明確な形の癒しっていうのが起こってくるので、例えば前田さんの癒し、奥さんの癒しは統合失調症の癒しでしょ。お医者さんが治らないっていうことを、ね、統合失調症は治ったのを見たことがないっていう、医学的な確認のある癒しですね。そうするとね、証明ができるわけですね。そうするとね、より強い証になる。例えば私の息子の、脳障害、これは国立病院で宣告されて、そしてこうなるっていうね、宣告を受けたわけです、私がね。ところがね、それが逆転したお医者さんが、私の勝ちですねって、私の勝ちじゃなくて神様の勝ちですけど、そうなるとね、医学的な証明ができるんですね。そしてね、一番用いられるのは医学的な証明ができるやつ。不可能だったはずがそこがひっくり返ったとかね、そういうことですね。ですから私はですね、あの癒しに関しては言う方がいい、あの言うべきだと思います。そうすることによって主が何をなさったか見ます。例えば私はあのいろんな証をしてるんですけど、私はそれが役割なんですね。それを通してね、主がどういうことをなされるかというのを知らせないといけない。それともう一つはですね、私がどんどんどんどん言ってるので、どんどんどんどんどんね、証が出るんですよね。そしたらね、この間面白いことがあって、あのメインのところに行った時なんですね。人気あるから、あそこの病院やぶじゃないから、もうね、6、70人来ちゃうんですよ。この間ね、あの病院行ったらね、まあ、午後から行ったんですけど、6時頃までもうね、待たされたんですよね。それでね、今度はね、祈ったんですね、朝行って。そしてね、10時以内に終わるようにって、全部がもう絶対不可能だと思いましたけどね、10時以内に終わっちゃったね。まあなんだなんて皆さん思うかもしれませんけど、師匠を褒めたたいてこういうふうに思います。そしてね、言うでしょ、言うとね、私役割を果たしてるから来るんですよ、具体的にね。そして小さいことでも言うんです。で皆さんね、クリスチャンというのは主の栄光を称えるものだから、だから神様がなさってくださったね、 素晴らしいことに関してね、どんどんどんどん言うと。そしてね、こういうことが起こった、胃が痛くなったとか頭が軽くなったとか、もうどんどんどんどん言う。いいですか。それとともに、一番説得力があるのは医学的なバックがあっての癒しですから、それが皆さんもね、前田さんの癒しとかベニ君の癒しで、その明確に現れているやつで、どんな風な反応を出すかっていうのを皆さん見てますよね。そういうのが与えられてくるので、どんどんどんどん、そのことをね、成し遂げていただきたいと、こういうふうに思います。それで、1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い1、祈り聞き従いとはです。第16代アメリカの大統領アブラハム・リンカーン氏の名前はよく知られていますが、アブラハムという聖書に出てくる人物を知っている方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。この聖書の中のアブラハムの歩みを一言で言うならば、神様の声に聞き従う歩みです。アブラハムは神様に生まれ故郷を出て私が示す地へ行きなさいと言葉を受けて、どこへ行くのかもわからない中出発しました。そして出て行ったその地でアブラハムは神様から確かに祝福を受けたのです。アブラハムはたくさんの家畜やしもべ、その他の財産が与えられました。そしてそれまで妻のサラとの間には子供はいませんでしたが、100歳の時に不可能と思える中、後継ぎとなるイサクが与えられるという祝福を受けました。さらにアブラハムの子孫は増え続け、その先には救い主イエス様の誕生という全世界の救いの祝福につながったのです。祈り聞き従う歩みを通して与えられる祝福は計り知れませんね。晩ご飯を作らなくてはいけないようなので、今日はこれで終わりにしたいと思います。それではまた。
祈り聞き従いっていうことを今言ってましたけども、これは2つのことを含んでます。一つはですね、祈るっていうこと、もう一つは聞き従うってこと。で、これはですね、私たちのクリスチャン生活にとって重要なポイントを持ってるんですね。それは何かっていうとですね、多くのクリスチャンは、神様を信じてるんですけど、神の技を見ません。どうして見ないのかっていうとね、もちろん十字架によって罪が許されていて、永遠の命が与えられていることは与えられてるんですね。で、神様との御言葉を通してとか祈りを通しての交わりとか素晴らしい祝福があるんですね。しかしね、神の具体的な、奇跡の現れとかそういうね、見ない方が多いんですね。どうして見ないのかというとね、信仰を使ってないからです。どうして信仰を使わないのかというとね、信仰を使うってことが何だか分かんないからです。だから分かんないんですね。で、私は福音屋にいたときによく説教でね、言われました。信仰を強めなさい、ね、信仰を使いなさいって言ったときにね、信じる度合いを強めることかと思ったんですね。例えば神様は全能な方であるっていうときにね、そうかなんて思うわけですよね。でもね、これは不信仰だから、神様は全能だって信じる度合いをこうやってぐーっとつまって、ぐーっとやってね、疑いを出てけ、ぐーってやるような感じ。昔中学校の時に掃除やったんですね。小学校中学校の時ね、その時床をね、雑巾でね、パタパタパタパタって走っていくやつやったんです。やるんですよね、経験のある人。 最近ないのかな、外交はないのかな、中国はあるんですかね、中国もある、あまりないよねいや日本はあったんでね、バーってやるでしょ、そしてねやってきてね、まあ、競争するわけで1位に行ってね、でそれが楽しくてねやりましたね。それとともにね、雑巾絞りってのやるんですね。こうやってね絞ってね、どこまで水滴が出るか、そうするとね、あの長戸君みたいなのがいて、すごいのをやって、こうやってぐーってやって、もう出ないと思ったらそれをまたぐーってやって、パタッと出たりなんかするわけですよね。それと同じようにね、でぐーってやって、こう不信感よ、出てけ、出てけ、出てけ、疑いよ、出てけ、出てけ、出てけ、ぐーっとかなんか言ったら、ポタンと疑いが落ちるわけですね。そして疑いがなくなったと思って、ハッとなると、急に疑いがガーンと心の中に出てくるわけですね。で、そういうふうに信仰を捉えていたので、完全に間違いってたんですね。じゃあ、信仰っていうのは何かっていうと、簡単に言うと、何度も繰り返してるのはね、それは我々が生ける神のいろんな現実を体験するためですよね。それは神の言葉に立ってそれを行うことです。で、特に中心的な言葉柄がいくつかあります。その一つは祈る、その一つは聞き従う。信仰を具体的に表すならば聞き従うということになります。その一つは感謝する。この3つが一つの基本です。それプラスいろんな言葉に立っての歩みをされていくといいですね。この3つを押さえていることを通してですね、実はね、生ける神の働きをね、大きく見ていくことになるということをね、どうぞ覚えておいてください。それで、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。詩編の34編ですね。で、そこにまず4節にこう書いてあります。すべての恐怖から私を救い出してくださった。6節にこうあります。すべての苦難から救ってくださった、こう書いてあるんですね。つまり主は私たちのすべての恐怖から救い出してくださる、すべての苦難から救い出してくださるというふうに書いてある。具体的にね、ちょっと座ろう。あの、今から説教なんですね。で、その時にですね、私がクリスチャンになった時どう思ったかっていうとね、そんなことはありえないと。すべての恐怖とか苦難から救い出されるということはないと。そういう方向で神様は考えてるっていう程度のことだろうと私はね思ってたんですね。ですから全ての恐怖とか苦難から救い出されるなんて全く思ってなかった。まず実際そういう体験もなかったですよね。ところがね、クリスチャン生活をね50年ぐらいやってきて一つ分かってきたんですね。この聖書の書いてあることは本当だって。そしてね、確かに全ての恐怖から、そしてね、苦難から救い出されるって。そしてね、具体的にそれを見始めたんですね。で、皆さんね、皆さんいろんな困難とかね、苦しみとか、恐れとか持ってると思いますね。そしてあるものは、これはね、自分から離れないと思ってるかもしれません。それ皆さんね、解決するっていうことを主が言ってるのです。だから皆さんはですね、苦難とか恐怖からの解決を見ることができます。なぜそうなのかっていうと、主がそれを言ってるからです。明らかに聖書をそのまま読んでみますと、そう書いてあるのですね。じゃあね、どうしてそうならないという問題がありますね。まあ、それはね、簡単なことです。さっきのことと結びついてくるんですが、それは信仰を働かせないからです。 と言い換えれば信仰を働かせるということの実質的な内容を理解してないからです。で私はね、信仰を働かせろとか信仰を強めろって言われて何度これにつまずいて悩んだか知りませんね。何十年それをですね、理解しようとして理解できなかったかということをね、思い出します。しかしね、信仰を使うっていうのは簡単なことです。さっきも言ったように神の言葉に立ってそれを行うことです。そしてね、その中心的なものが3つあります。1つは祈る。今の聖書の箇所だとですね、34章の4節、私が主を求めるとって書いてあります。恐怖から救われる。つまりこれは明らかに祈ればっていうことですね。明らかに祈ればってついてるわけです。それからその下は何て書いてあるかというと、この悩む者が呼ばわった時、だから神に呼ばわるって言ってます。つまり祈る、ね、祈れば解決するって言ってるんです。だから一つは祈り、祈り、祈りが大きなポイントですね。あの小さなことを言いますけども、私早く帰れるようにっていうのはですね、祈るんです。その名医のところで70人ぐらいもいるから、もう到底大変なことになっちゃうわけですよね。だから早く帰れるようになったらね、9時40分ぐらい帰っちゃったね。9時から始まるのにね。そしてね、もう一個祈ってたんです。それは何かというとね、病院がもう一個あったんですね。そこでね、あ、10時10分か、ちょっと混乱しちゃったね。病院いっぱい行ってるからね。でそこでもね、一つ起こったんですね。何かっていうとですね、次に病院があるから、早く一番で行けるようにって言ったんですね。そしたらちょっと早めに行ったら3番だった。そしたら、3番がしょうがないなと思って、2人前に親子だったら診療に入ってですね、あ、3番だったかと思ったんですね。そしたら信じられないことが起こって、診療の途中で私が呼ばれたの。呼ばれて何かって言うと、私が診察を受けたの。出るとき私1番でね、祈ることを通していろんなことを見てきました。で聖書では祈り続けなさいですから、祈るだけではなくて祈り続けるということですが、祈り続けることを通してこれはですね、信仰を働かせることになる。これは一つ大きなポイントとしてあるということで、覚えておいていただきたいと思います。ですから祈るということは信仰を働かせる大きなポイントである。もう一つはね、聞き従う。私は80カ国行っております。大体世界宣教ですね。世界のあらゆる大陸に行きました。でもですね、言われてですね、英語のできないものは世界宣教の資格がないって。私はね、できるんですけどね、相手は理解しないんです。である時ですね、ルーマニアに行ったんですね。でルーマニアの有名な、地下教会の牧師が私に聞いたんですね。アメリカに亡命していましたから、ルーマニアに選挙に行くって言ったら、彼が言いましたね、それはいいことだ、ね、どんどんやってほしいと。でそれで話してる時に、私が英語が話せないっていうのはよく分かったみたいですね。そうするとですね、私が日本語で話し、英語で通訳し、ルーマニア語で話すっていう3人講談に立つっていうことになります。そしたらね、言ってきたんですね、親切心ですよ。3人立ったらルーマニア人はね、説教聞かない、だからあなたは行っても無駄だから行かない方がいいと、こう言われたんですよね。具体的にね、がっかりしてね、じゃあ行かない方がいいのかなと思ってですね。そしてね、ちょっと聞いてみたんです、主に。じゃあね、主はね、行きなさい、私言ったんですね。3人 高難人だって話しました。そしたらね、聖霊様が働いた。で、私ね、その時初めて言われたんです。私の説教が終わった後、すぐ牧師が飛んできて言いました。今そのままもう一つの説教をしてください。落ちられちゃったんですよね。ルバニアの働きが、ね、広がりました。で、この時従った。従うってことが信仰を使うポイントになるということをね、どうぞ覚えておいてください。それともう一つはね、感謝する。ペース間違えた、これじゃ説教で終わっちゃうわ。ちょっとね、やんないといけないっていうことを言われたんですね。皆さん、嫌なこと起こったでしょ、今週。あるいはね、なんかそれを握ってる人もいますよね、具体的にね。それをね、感謝するように主はね言われたんですね。御言葉を通して示されたの、何が示されたのかっていうと、だから今一緒に皆さんね、個々においてね、 声出す必要はありません。その人の嫌なことなんて聞きたくありませんので、ね、しかしね、感謝せよっていうことを言ってるので、それを感謝してもらってね、主をたたえてください。この後ろに神の素晴らしい計画があり、主はこれを益とされるということをたたえていただきたいと思うとともに、良いことをね、感謝してね、またたたいていただきたいと。ね。でね、おしんが言われたのはね、でね、その後、一つになって主をたたえよう。たたえよう。そう言われたんですね。ですから、まず、全員でね、先週起こった嫌なことでも、あるいは感謝できないようなこと、どうしてこんなことが許されたんだっていうことを、感謝しろっていうのは聖書の言葉ですから、あるいはもっと前のことでもいいですよね。それを感謝し、そして神様はね、この後ろに素晴らしい計画を持っており、素晴らしい祝福を表してくださるっていうことをね、告白する、ね、じゃあ共に祈りたいと思います。おのおの声出さないでいいですから祈ってください。それではいいことも含めて感謝してください。それではどうぞお立ちください。心を合わせてね、今度は声を出して主を称えたいと思います。勝手に言っていいですから、もうおのおので勝手に言ってください。天皇様、感謝いたします。あなたは素晴らしい方であります。ありがとうございます。癒しをなされ、解放をなされました。ありがとうございます。人生において最高の祝福を与えてくださっています。また悪いことを通してのあなたの御言葉の技を表し、そして栄光を豊かに表してくださっていることをありがとうございます。あなたは栄光の方です。愛の方です。全能の方です。王の王の方です。また私たちの人生において、あなたの最善をなされる方です。ありがとうございます。感謝いたします。賛美いたします。あなたを褒めたたえます。また素晴らしい技をなさしめ、栄光を進めてくださっていることをありがとうございます。あなたを感謝します。賛美します。褒めたたえます。ありがとうございます。感謝します。どうぞお座りください。ちょっと時間がなくなっちゃったから、まあ、要するに信仰を使えっていうことですね。でもね、それは分かってるんだけどっていう方は多いと思うんですが、私たちの人生に具体的な主の手が入ってこないと、それは分かってるとは言えないっていうことですね。 で、それがどこで発揮されてくるかというと、皆さんが直面している難しい問題、どうしてこんなことが起こったんだというような問題、そしてですね、超えられないような問題、そこを狙いって、そこにね、主の技が起こってくるということをね、覚えておいてください。でね、これだけで終わるわけにはいかないんですね。それで、癒しの祈りをね、したいと思います。それで、なんか誤解があったようで、一応、癒しの祈りは牧師、伝道師、神学生、手を置いて祈るのはね、あと、そうでない方々はね、そばで、取り出しの祈りをしておいてください。で、牧師、伝道師が祈る場合には、何人か一緒に祈る場合には、牧師が中心、伝道師が一番高かった伝道師が中心と、こういうことですね。で、その時に、祈るのは一人って言いましたね。なんかそういう誤解があったようで、例えば私が癒しの器と一緒に祈る場合ね、新井先生なんかと祈る場合に、まあ、向こうが、技が起こってるわけですね。それでね、その時には新井先生の祈りに合わせます。私は違う祈り方をしますから。しかし、リーダーに合わせるんですね。だから一人祈って次に一人祈って次に一人祈って、そしたらね、やっぱり祈りが聞かれる人、そうでもない人いるわけだからこれもちろん我々はね、祈りが聞かれるようになりますよ。なるんだけど、現実問題ってそういうことが明らかにあるわけだから、やっぱりちゃんと祈ってないとはっきり聞かれるか聞かれないか差が出てくるわけだから、それはもうちゃんとね、そういうような形でね、祈っていただきたいと。お分かりになりました？だから、一人を中心に祈るっていうのは、一人一人が祈るんじゃなくて、その中の、まあ、聖書ではね、長老たちを招いて祈れとか、はっきりそういう差はつけられているので、明らかに、そっちの方が祈りの効率がいいということが言えるので、だからそういう形でね、中心に一人、その牧師だったら牧師、伝道師だったら伝道師、置きつつ、他の人たちはそれに合わせる手を置いてですね、これは重要なポイントであるということをね、覚えておいてください。そして、新学生、牧師、伝道師でない方は、横で取りなしをしていてもらうと。まあ、取りなし、別に手を置かなくたって、癒されるときは癒されますので、ね、どうぞそのことを覚えておいてください。また、受けちゃう方もいるので、手を置く方々はね、聞いてください、いいですかって。敏感の人もいるからね。ですからね、どうぞそのことを覚えてください。癒しの祈りの必要の人はいますかね。ちょっと手を挙げてみてください。誰もいないと困るんだな。あ、ヨハネがいたわ。はい、他に、あ、いらっしゃいますね。はい。じゃあね、手を、